はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は偶然には大きく分けると3種類あるよというような話を見てきたんですけれども、今回はそれを受けて、偶然と運命というところはどうつながっているのか、運命とは何なのかというところを見ていきたいと思います。
はい、ですね、早速行こうと思うんですけれども、今回で、ね、その、木田さんの、偶然性と運命っていう本を、見てるんですけれども、この中にですね、運命の思想史みたいな話があるんですよ。話というか、章というかね。テーマとして。うん。で、運命とは何かというものを直接的に言うというよりも、例えばその、こういう哲学者がこんなことを言っていたとか、運命っていうものには大まかに分けて二つの流れがあるんじゃないかとか、やっぱりこう学者さんらしくそういうことをこう、説明してくださってるんですけど、その一つがね、いわゆるこう運命、運命っていうこともすごい、皆さん、そもそも定義とか何なのみたいな話もあると思いますし、人によって受け取り方も違うと思うんですけど、一旦、おのおの皆さんが考える、まず運命っていうものを想像したときに、その運命の背後に、無意識的な、こう、意志というか、特にその人間の意志っていうものがあるよっていうふうに想定するっていう立場っていうものを一個想像するんですよね。なんとなく言ってることわかる、これ。僕今、台本読んでて、喋りながら伝わんないかなと思ったんだけど。
なんとなくだけれども、無意識的な意志って言ってるから、
はい。
多分その運命ってなんとなくこう、なんていうんだろうな、偶然、起きたことを後から評価するみたいなものじゃなくて、
はい。
なんていうんだろうな、起きたことに対して、
うん。
その瞬間瞬間、自動的に意味付けをさせられるのではなく、
はい。
その、起きたことに対して、積極的に、自分から無意識的に意味付けをしている。うんまたは、その、社会的、地域的、何らかの価値観のもとに無意識的に意味付けをさせられている状態みたいな。
はい。なるほどね。
ことを想定するかな。
ありがとうございます。すごい、捉え方は来てるなと思ってて、もう一個あれとすると、その、生きる方向性みたいな言葉が出てくるんだよね。なので、その、ある種、意志自体は無意識なんだけれども、例えば、じゃあ、ある僕とかが、例えば、わかんないけど、東京じゃなくて地方で暮らしたいというのがあったときに、例えばそれは、背後には多分、もうちょっとこう、落ち着いた田舎で、田舎でもないけど、京都はね、でもそういうところで暮らしたいとか、それなんだろうな、山と川が好きだとか、そういうこう、いろんな方向性というか、馴染む人生の道筋みたいなものがあって、そう価値観みたいなのがあって、そこに、ある種紐づくものを選択しているよね、みたいな感覚なんですよね。で、それは、ある種、意識的に全部選んでるわけじゃないけど、もう無意識的に取捨選択はしてるよね、と。そういうふうに生きる方向性に基づいて、物事っていうのは決まっていくよね、みたいなことを、性の哲学、性って人生の性ね。っていうふ
う
な立場として言われることがあって、そういうふうに運命っていうものは人間の意志というかその価値観とか方向性、生きる方向性っていうものと結びついてますよねっていうものが、一個流れとしてあります。
はい。
で、もう一個はね、ちょっとこれわかんないっていうか僕もちゃんとわかってないんで、さらっと流しちゃうんですけど、なんか運命っていうものをその体験とか実存、いわゆる存在のあり方と、その運命っていうものは構造的に結びついてるんだみたいな話があって。これは実存哲学の立場なんだみたいに言ってるんですよね。ハイデッカーとか、まだちょっとちゃんとやってないですけど、メルロ・ポンティとかが出てくるんですけど、名前としては。
そうなんだ。
で、ただね、今回僕がちょっとフォーカスを当てたいなと思ったジンメルさんって、ちょっと前回名前だけ出したんですけど、このジンメルさんっていうのは、前者のね、性の哲学の方に、取り上げられてる人なんですよね。で、正直ね、本当に名前も全然知らなくって、 木田さんの方に書いてる内容があまりにもちょっと自分の考えにフィットしすぎてて、思わずで図書館で本を借りてきたんですよ。
はいはいはい。
うん。それはやっぱなんかもうね、運命とか、その、なんだろうな、世界の捉え方に関して、なんか僕の中ではそういう納得感のある話をしているし、まあその前回のね、その偶然とのつながりっていうのもかなり見えてくるんじゃないかなと思うので、ちょっと僕がその感じた、なんだろう、このジンメルさんすげえみたいなことを今日お勧めさせていただくことで、まあ兄貴とか皆さんになんかそれに共感するか、あるいはいや、ちょっとそれは違うんじゃないかとかね。はい、なんかそんなことを、なんだろう、言ってもらえたら嬉しいなと思って用意してきましたみたいな感じなんですよね。
ああ、そんなに良かったんだね。
良かった。すごい、なるほどねって思っちゃったんだよね。うん。で、早速ね、ちょっとジンメルさんがどんなことを言ったかって話に入っていくんですけど、ちょっとこれも前回、沢井だけお伝えしたんですけど、20世紀、言ってないか。ジンメルさんは20世紀の、前半かなに、活躍、ドイツで活躍した哲学者の人なので、100年経ってるぐらいかな、多分その活躍されてから。
はいはいはいはい。
うん、ぐらいの時代の人ですと。で、その、彼が書いたね、その文章に、運命の問題っていう、まさにみたいな文章があって、これまあ、10ページぐらいのその長くない文章なんですけど、結構ね、書き出しからして面白いんですよ。どんなものか紹介すると、その哲学っていうのは、まあ、その人生とか性、人間の性っていうもの全体を、まあその、あ、違う、その人間の性っていうものを、その全体と、あと深さにおいて、まあ、解釈するんだと。それが哲学っていうものの役割だし、まあ一般的にも哲学ってはそう期待されてるはずなんだけど、その人間のね、性っていうものを構成する根源的なもの、例えばその愛とは何かとか、愛という本、愛の本質は何かとか、あるいは人間が何かを体験するとはどういうことかとか、そういうことに向き合ってないのは不思議だねっていうふうに言うんだよね。
へえ、そうな、向き合ってないって言
ってないんです。そう。いわゆるこう認識するとかさ、例えば物を見るとか聞くとか何かとか、例えば芸術とは何かとかっていうのは結構言われてるんだけど、いわゆる愛の理論はとか、愛の形而上学はとかっていうことは書いて、なんだろうな、取り組まれてないっていうふうに言ってんだよね。
そうなんだ。はいはい。
はい。ちなみに検索してみたら、1940年に、愛の形而上学っていう本がね、出てました。日本の学者さん書いてました。
古代ギリシャのプラトンはこういう愛のイデアを超えたとかないのか。
はいはい。実は言ってて、そのプラトンとかは言ってるとか、その古代のギリシャは言ってんだけど、そこから発展してなくはないですかと。
へぇ、なるほど。
いうふうに言ってんだよね。
だ
から、あれその、まあ、当時というかね、今からすると、その自由闊達なギリシャのソクラテスとかプラトンとかは愛について語っていたかもしれないけれども、果たして我々とか、その後の時代の哲学者は、その愛というものを深められてきましたでしょうかみたいな、そんな感じなんだよね。そこから、まあ、始まっていて、で、そこからですね、実はこの愛とか体験するみたいな、そういう概念と同じぐらい哲学の中で無視されているのが運命という概念だっていう風に話を続けていくんだよね。なので、運命っていうものも哲学の中で扱えてきませんでしたと。そう。で、じゃあ彼が言う運命って何かっていうと、これはね、ちょっと結論を先取りする感じになっちゃうんだけど、その運命っていうのはある出来事ね、その出来事から偶然性っていうものを取り除いて、その出来事に高い位置とか価値を与えるものだっていう風に説明してるんだよね。
おー、はいはいはい。
うん。つまり、その、運命イコール、出来事マイナス、偶然性プラス意味、みたいな。そうはジンメルさんは言ってないんだけど、僕の解釈からすると、そんな風な数式で、まあ数式というか、式で表せるよねっていう風な感じなんだよね。はい。運命イコール出来事マイナス偶然性プラス意味です。
はいはいはいはい。
はい。それじゃあどういうことっていう話を、言っていくんだけども、あ、ごめん。もう一個あって、かつ、 その、じゃあ、出来上がった、なんか、出てくるものがあるじゃないですか、その式によってね。
うん。
で、それが運命になるかどうかっていうのは、その、行き地がいくつかあって、
うん、うん、うん。
それぞれ人の人生に固有の行き地に対して、その行き地を超えると、その出来事が運命になるんだっていう話をするんだよね。
ほうほうほう、なるほど。運命と名付けられるというか。
運命と名付けられると。まず出てきたものが行き地を超えていたと判断されたときに、それを運命というふうに言おうというふうになります。
うんうんうん、
で、僕ね、これすごいね、やっぱ納得感があったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、ただまあちょっとこれだけど結論から言ってるので、もうちょっとその議論というか、どんなふうにね、そのジンメルさんが言ってるかっていうことを見ていった上で兄貴にも聞いてみたいんですけど、
うん。
まずその、彼曰く、その運命っていうものには構造があるんだって話をするんだよね。
ほうほうほう。
そう。で、構造を考えれば、まずその運命っていうものには必ず二つのものがそこに、くっついてきますよね、というふうに言いますと。で、一つが、その、いわゆる運命っていうものを感じるとか、受け取る主観とか、まあ、ある種、独立した存在ね。ある種、これ人間なんだけど、人間の存在っていうものがあって、うん、それ、プラス、いわゆるその人間とかその主観とは関わりを持たない出来事というのがありますと。なので、この独立した主観と独立した出来事っていうこの2つの物語があって、それが関わり合うことで初めて意味が生じて、その主観と出来事っていうものがある種こう結びついていきますと。で、その結びつきがある一定の行き地より強いと、運命になるし、その行き地が下回ると、それはただの出来事とか、あるいは何でもないことになるみたいな、そんな風に説明してんだよね。
はいはいはいはい。
はい。ここってどうだろう、なんか伝わります？
うん。いや、そこは、うん、理解できるよね。うん、やっぱ人によって違うよね。例えば、
うん、
人によっては石につまずいて転んだみたいなことがあった時も、はいはい、まあ、さっきの前回の隕石が当たったじゃないけれども、
うん、
ああ、なんか悪いことしたんじゃないか、みたいな、
はい。
やっぱその、石につまずいたことにすら、もう運命というかさ、
うん、
意味をめちゃくちゃ考えちゃうかもしれないと思
う
し、まあ、石に転んだぐらいだったら、あ、転んだわ、以上、みたいなさ。
うんうん、
ちょっと、すりむいた、みたいな。
はい、はい。
じゃあ、行こう、みたいなさ。
そ, うね、
そういう話だね。それが、その、
そうです、そうです、そうです。
人に、なんだろうな。その主観ごと、人ごとの行き地の違いみたいな話だよね。
うんうん、そうです、その通り、その通り。うん。
うん、
なので、そういうふうに、そのやっぱ主観ごとによっても、その意味付けの大きさとか、どのぐらい何に対して意味付けるかっていうことの方向性が違うっていう話が、さっき言った、その性の哲学というか、
うんうん、
人生には方向付けとか価値観があるっていうふうな話なんですよね。
うんうん。
うん。で、まあ、前回したその偶然の話で言うと、まあ、例えば、その、ある、まあ、主観というか人間が存在するっていうのは、やっぱり偶然じゃないですか。僕とか兄貴が今ここにいるっていうのは、うん、まあ、やっぱりどこまで行っても偶然でしかないと。
うんうんうん、
で、そこに意味付けをしたら、それは必然になるかもしれないけど、やっぱそこに意味付けっていうステップが入るし、
うんうん、
あとは、やっぱある出来事が起きるっていうのも、やっぱり偶然なんだよね。
うん、
それは、その経験的偶然の中の、いわゆる因果的な、偶然はあるかもしれないけれども、目的的には偶然ですよと。
うんうんうん。
うん、前回の話で言うとね。
はいはいはい。
で、ただそのある種、偶然と偶然、要は偶然の存在である自分という主観と、その偶然の出来事っていうものが出会うと、その出会った場において意味が生まれますと。で、ジメル曰くね、ここにはやっぱり人間の同化力っていう本質があって、同化力っていうのは同じにするっていう、同化、一つにするっていう力が働いているっていうふうに言うんだけど、うん、要はその、主観とね、出来事が出会うと、そこに、なんだろうな、もう、人間っていうものはそこに意味を見出さざるを得ないというか、それは自分に対して起こった出来事なんだっていうふうに捉えざるを得ないっていうものが、もう本質的にあるよねっていうふうに考えるんだよね。
なるほどね。ある程度のことは自分ごと化しちゃうよという話ね。うん、なんか出会った時に。
そう。もっと言うと、自分ごと化できないと、それはもう、うん、なんだ、そもそも出会ってないから、自分にとっての出来事ですらないっていう話なんだよね。
なるほど。そっか。そういうふうに認識した時点で、その処理が行われた後だっていう話ね。
そうそうそう、そうです、そうです。うん。
うんうん、
例えば、わかんないけど、火星で今、なんだろうな、何か石ころが転がったとして、それはやっぱ僕の中では出来事ではないわけだよね。あくまでもそれはやっぱり出会うとか経験するということは自分の方に引き込むとか自分と出来事が同化する同じ一つになるみたいな、まあ、そういうことがなんか、起きているでしょうと。で、面白いのが、じゃあこの瞬間何が起きてるかっていうと、そのこれまでは偶然というか自分とは無関係だった出来事っていうものが自分にとっての意味っていうものを持ちますと。で、それと同時に、その意味とか、ごめん、その出来事っていうものが、主観、人間の方にまた働きかけてきて、
うん、
例えば喜ぶとか悲しむとか、そういう感情的なものは分かりやすいと思うんだけど、そういうふうな主観のあり方も変えるっていうふうなことが、一気に起こるんだっていう話をするんだよね。
なるほど、なるほど。
うん、それまでは全く無関係だった主観と出来事が、たまたま出会うことによって、出来事は意味を持ち、その意味を通じて主観の方はあり方が変わるっていう、こういうことが起きるんだっていうふうな話を考えますと。
はいはい、主観のあり方が変わるか。ほうほうほう。
そう。要はそれまではさ、別にさっき言った石ころにつまずくでもいいんだけど、
うん、
そうすると、転んだっていう出来事によって、痛み、なんだろう、その石というものが邪魔者だという意味を持ち、その石に対する怒りが生まれるみたいなね。
ああ、はははなるほど。ほ
う
ほ
う。うん。言うと、それまでは全く無関係だった自分というものとその石というものに関係ができるよね。
うん。
っていうふうなことを僕らは日々経験してますよねっていうふうな感じかな。
はいはいはいはい。
うん。で、さっき言ってくれた通り、石につまずくぐらいなら別に運命とまでは言わないんだけれども、
うん。
まあ、でも運命というものを考えたときに、少なくともこの2つの要素、その主観っていうものと出来事っていう2つの要素っていうものが絶対に必要だし、これがないところでは運命っていうものは起きませんよねっていうふうに言うんだよね。
なるほど。はいはい。うん、だし、まあ人によってはさっきの通り、それすらも運命という人もいるかもしれないし、
う
ん、っていうところもあるね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
言うし、で、これ面白いのが、その人によってはっていうグラデーションを考えるにあたって、うん、そのね、ジンベルさんは動物と神っていうのを挙げるんですよ。つまり動物と神には運命がないっていう話をするんだけど、なぜかっていうと動物にはあのジンメルさんからするとまず主観がないんだよね。ちょっとこれは人によってね、あのなんだろうな、賛否あるというか、いやいや動物にもね、主観とか意識とか意味づける力があると思う方もいるとは思うんですけど、まあ彼の話からするとやっぱその出来事があっても、ある種そこに積極的に意味を見出すとか、意味を付与するっていうことは、おそらく動物やっていないだろうと。
世にジンベルには見えると。
世に見えると。うん。
うん、
なので、そこに関しては運命っていうものは起きません。なぜなら主観っていうものがないからですね。で、逆に神様には、あの主観っていうのはあるんだけれども、あらゆる出来事が、なんだろうな、あの、たまたま起きない。もっと言うと、神の必然の話を前回もしたと思うんですけど、神様にとっては、あらゆる出来事っていうものが、すべて自分の主観の中で起きる出来事なんですよね。つまり、出来事、偶然の出来事じゃなくって、自分の中にある出来事しか起きないから、そもそも神にとっては、その主観と出来事が出会うっていうこと自体がないんですよ。要はその石ころも神のものだし、石ころにつまずくっていう出来事も神の中ではもう当たり前のことだから、それは神なんですよね。つまり石ころも。
はいはいはい。なるほど。うん、
はい。でもになっちゃうと、結局新しい意味が生まれないんだよね。なので、動物は主観がないから運命っていうものは起きないし、神は主観しかない、うん、逆に。主観しかないから、運命というものは起きませんと。
なるほど。我々が偶然と呼んでるものも神にとっては主観である、そこに含まれちゃうからってことだね、全部で。
そうそうそうです、そうです。神によっては予定調和だから、全部ね。
うんうんうん。
だってそれはそれで寂しい気もするんだけれども、
うんうん
まあ、そういうふうに言うと、ある種この両極、要は動物っていうふうな主観がないっていう極と、神っていう主観しかないっていう曲があったときに、その間に生きてるのが人間だっていう話なんだよね。
はいはいはいはい。
はい。なので、さっき言った通り、その石に対してつまずいたことで意味を見出す、あるいは運命を見出す人もいれば、見出さない人もいるっていうのは、あくまでもそのグラデーションの中の話であって、別にそれは人間っていう存在の、なんだろうな、根本から説明できますよということを言いますと。
うん。
で、もうちょっとジンメルの言葉で言うと、なんか二重の層みたいな言葉を言うんだけど、まさにこれが主観と出来事だよね。二つの、物事に影響されて、人間っていうのはその生きる意味とか目的みたいなものに対して、こう、どんどんそれを付与していこうっていうような主観と、あとは、単純にその人間の意思とかには関係なく、ただただ因果の関係の中で、物事が起きては消えていくっていうのは自然というか出来事と、この二つっていうものを関連させながら生きていくんですよっていうふうな話をしてるんだよね。
はいはいはいはい。
うん。ここまで来るとさ、結構そのね、さっき言ったような運命イコール、まあ、出来事マイナス偶然性プラス意味みたいな、まあ、ちょっとそういう式もね、分かりやすくなったんじゃないかなと思うんですよね。はい。っていうようなことで、運命っていうものを、ジンメルさんは説明をしていきます。
なるほど。まあ、改めて言われると、みたいな感じだね。うん、まあ、冒頭もあった通りね、その、なんだっけ、無意識な性の意思って、無意識ってやっぱね、この、定義しちゃってるぐらいだからね。はい、それこそ、まあ、なんだ、人間一人一人は、そこに対しては、まあ、無自覚的に、まあ、ハヤトが言ったような、その、挙動をしてるんですよ、っていう話を、まあ、
そうだね、そうだね。
始めるにしてもしてるって話だね。
そうです、そうです。まあ、これちょっとまたでも言うんだけれども、じゃその無意識を全部解き明かすことができるのかみたいな話もあって、要は完全に自分の意識で、要は物事に意味を付与していくんだ、みたいな話っていうのは、やっぱりまあ、突き詰めていくと難しそうだよっていう話があります。なので、やっぱどこかには無意識というか、そういったものが入ってくるんだけども、まあ、もうちょっとね、この運命の話を分かりやすくというか、厳然即してお伝えしていくと、ちょっと、生き地の話をしたじゃないですか。
ああ、まあ、人によって違うっていうね。
バーがあるよっていう、そうそう。
うん、
うん。これもやっぱちょっと感覚的な話ではあるんだけれども、例えばさ、石につまずくとかさ、いや、たまたま友人とね、駅で会うみたいな、まあ、そういうことはやっぱり、その、まあ、ある種偶然だよね、奇遇だよね、みたいな話だとは思うんですよね。例えばじゃあ道でつまずいた石が実はよくよく見たら、なんか例えばダイヤモンドの原石だったとか、あるいはそのね、友人と駅で会ったところから、なんか話がトントン拍子に進んで、なんかバンドを組んでメジャーデビューしたとかさ。まあそこまで行くと、なんか結構運命っぽくないみたいな。
そうね。はいはいはい。
あくまでもポサでしかないんだけど、やっぱそういうなんとなく人間共通の生き地みたいなものがあって、まあ、それはもちろん個人によっても濃淡あるんだけれども、まあ、その中の出来事の意義っていうものを考えるとか超えていくと運命になるんだみたいな。まあ、そういうものもやっぱり、ジンメルさんのアイデアとしてあるんだよね。
へぇ、あ、そうなんだね。なるほど、なるほど。
そう。
まあでも確かにそうはね、人ごとに生き地は違うだろうけれども、いわゆるその、まあ、なんだろうな、うちらっていうか小さい頃からいろんな絵本とかさ、
そうね、
物語だったり、そうそう、あと、まあ、義務教育ではいろんな勉強みたいなのもしただけで、そういうのである程度、こう、その、なんだろうな、自分が所属する、国とか場所での、こう、行き地みたいなのはあるんだろうね、なんとなくね。
そう思う、そう思う。あとね、ちょっと面白いのが、その、人間の脳科学の話の中で、人間の脳が何かっていうのはまだよく分かってないんだけれども、一つの理論として人間の脳っていうのは予測装置だっていう話があるんだよね。
へえ、はいはいはい。
そう。つまり物を例えば掴むっていう時にも、僕らは無意識的にパッとこう掴んでると思うんだけど、要は脳からすると、その物と対象の、例えば距離とか、このまま速度でいいのかとかっていうのを常に、例えばモニタリングして、
はいはいはい、
このまま行けばその物を掴めるみたいなのを予測して修正してっていうのを繰り返して物を掴むっていうことを例えばしているとか、そういうのをある種精度高くやるような装置なんだっていう風な説があるんだよね。
なるほど。
逆に言うと、要はその予測が外れるっていうのは脳からするとすごい負荷というか重要な情報で、要はその思った通りいかなかったらそれを元にまた修正しなきゃっていう風になっちゃうと。
はいはいはいはい。
つまりそれがいわゆるたまたまとか偶然っていう話なんだけど、その予測とのズレがやっぱ大きければ大きいほど自分にとって重要な出来事になっていくわけなんだよね。要は、それをちゃんと処理しないと、何か自分の思いもわけないことが起きるとか、人生とか、もっと言うと生命に関わるかもしれないみたいなことになっちゃうわけだから。だから、その、ある種予測できないものとか、自分の基準からして、その、たまたまの度合いがかなり大きいもの、要は、行き地を超えて運命みたいになるものは、やっぱり重要な出来事だっていうふうに捉えちゃうみたいな、まあ、そういうちょっと脳科学的なというか、生物学的な仕組みもあるんじゃないかみたいなことも言われたりするんだよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
そうか、物理的なものを掴むだったりとか、
うん、
な歩く走るみたいな、
うん、
そういう挙動だけじゃなくて、さっき言った主観、うん、物事の体験みたいなものに対してもそれが働いてるとすると同じような、うんうん、その仕組みで説明できるって話だね。
そうです、そうです。同じ仕組みで。例えばね、じゃあ昔の人がさ、その、要は狩りをするときに、例えばこれまでは一切出会わなかったところで虎に出会ったとかっていう出来事があったときに、まあ、そうやってめちゃめちゃ大事な出来事じゃ忘れちゃいけないみたいな。要はもう次からここも危険だぞっていうふうになっちゃうから、
うん、
その出来事と、ここで虎に会った、初めて虎に会ったって出来事は、まあ、それ運命とは呼ばないけれども、なんかそのたまたまっていうものを忘れちゃいけないっていうような感じですごく出来事として記憶に残るみたいなね。そういうことがある種積み重なって僕らは予想外とか思いも負けない出来事に対してやっぱりこれだけ関心とか興味を持ちますよと、
うんうんうんうん、
いうふうな話も言えそうなんだよね。なので、まあ、これ実はそのジンメル様に似たようなことを言っていて、
うん、
例えばそのさっき言った通り出来事とかそのいわゆる因果的に起こることというのは、まあ、無数に、それこそ本当無限にあると思うんですよ。火星で石が転がるとかさ。
うん。
じゃあその宇宙で星が爆発するってこともあれば、なんだろうな。本当に土の中でなんかミミズがなんか動いてるとかっていう出来事っていうのはもういくらでも起きてますよと。で、ただその無数に起きた出来事の中で、自分がやっぱり出会ったとか、自分が意味を付与したものっていうのが、その出来事を区別されて、重要な物事としてポンって生まれてくる、生まれてくるというか、その色付けがされてくるんだよね。で、さらにその色付けされた中で、例えばこの出来事があったから今の自分があるとか、この出来事は運命だっていうものはさらにその絞られていって、その特徴的な出来事というか、貴重な出来事っていう風に意味付けがされていくみたいな。
はいはいはいはい。
はい、そんな風な、まあ、取捨選択というかグラデーションっていうものが主観と出来事の間にはあるんだよねっていう話をするんだよね。で、これで面白いのが、さっきまさに兄貴言ってくれた通りなんだけど、これやりすぎちゃうと、もうあらゆるものが運命で、すべての出来事が運命で、それがつまりそれが主観と関わってくるから、要は世の中の出来事はすべてこの自分のために起きてるんだみたいな。そういう発想にも陥りかねないよねっていうことも言ってんだよね。
まあそうだよね。全て出来エースというか、前回とかにもあったけど、
う
ん、もうあらかじめ全て決まってるんだって話だよね。
そう、決まってるんだ。
この石に転ぶことももう決まっていたんだみたいなね。
そう、決まっていたんだとか、この石に転んだというものは何か自分にとっての重要なメッセージなんだみたいなね。っていうふ
う
に意味付けもできちゃうよと。で、まあ、別にそれはそれでいいんだけれども、このジンメルさんが面白いのは、構造的に考えると、その全ての出来事が運命であるとは絶対に言えないっていう風に言い切ってるんだよね。
おー、すごい。へー。
そう。まあ、よしあしじゃなくて構造的にそうだって話をしてて、
うんうんうん、
どういうことかっていうと、要はそのさっき言った通り、運命の構成要素って、ある種主観と出来事だったじゃないですか。その時に、要はその主観っていうのは、まあそれはすごい当たり前の話なんだけど、まあ、触れることができないものっていうのが無数にあるんだって話なんだよね。で、これでちょっと難しいのは、要は認識ができる、できないとかっていう、その人間の能力の話じゃなくって、そも そもさっき言った通り、運命っていうのは主観と出来事が一体化するとか同化するっていうところに、生まれますって言ったじゃないですか。
うん。
っていうと、要は、なんだろうな。じゃあ、あらゆるものと完全に同化できますかっていうのが問いになってきて、でそうすると、やっぱ、あらゆる物事とか出来事をすべて、なんだろうな、理解してとか、その意味を、付与し尽くして、その物事とか出来事を同一化するみたいなことっていうのは、やっぱり根源的に不可能だみたいな話を言ってんだよね。
なるほど、なるほど。
うん、うん。うん、まあ、一番わかりやすいのは、それこそサルトルっぽいけどさ、要は他人と完全に同化できますかみたいな話で。
うん。
要は他人っていうのも自分の主観化すると一つの出来事じゃない。
うん。
っていう時に、その他人をやっぱ理解し尽くすとか、その他人に意味を付与し尽くすっていうのは、やっぱりそれは、できたと思っても絶対にできないことだし、まあ、倫理的にもやっぱやっちゃいけないことなんだよね。他人をなんだろうな、自分の思い通りにするみたいな話になっちゃうから。うん、だし、例えばさっきバンドの話をしたと思うんだけど、例えばある友人と出会って、じゃあバンドを組みましたっていう時に、ね、やっぱお前じゃなきゃダメだったんだよっていうふうなことももちろん思うんだけど、でもふとさ、でももしかしてこの人じゃなくても、バンドとして組んで成功したっていう可能性はあるよねっていうふうな疑い自体は持てるじゃない。
うん、そうだね。うん、
ね。っていう時に、やっぱりどうしてもその、どんだけ必然だと思える出会いとか、人との関係性でも、でもやっぱりたまたまこの人だったっていう偶然性っていうものは取り尽くせないよねと。
ゼロにはできないよねって話、ね。
ゼロにはできない。そう。だからさっき言った通り、うん、その運命っていうのは出来事から偶然性を引いて意味を付与するんだって言ったんだけど、
うん、
この偶然性を引くっていうのは、偶然性を完全にやっぱ取り去るとか、ゼロにするっていうことはどうしてもできないんだよね。
うん。
うん。そう、それこそ海でもない限りはね。だからやっぱり僕らっていうのは、その偶然性がゼロにはならないっていう、この事実に向き合いながらも、それをどう乗り越えて意味を付与していくのかとか、そこに意味付けをして自分の人生にとってなんだろうな、大事だっていうふうなことを、うん、ある種なんだろうな、自分をまあ騙しながらというか、その偶然性がゼロにならないっていう事実と向き合いながら生きていくっていうことが大事なんだと、まあ、大事というかそういう存在なんだっていうふうに言ってんだよね。
うわー、ジンメルすごいね。
ジンメルすごいでしょ。
なんかじわじわと来てるよ。なんか来てる気がする。確かにやっぱ人によってその運命の行き地が違う、で何でもかんでもそのこれは運命なんだっていう人は、
うん、
その人自身にとってはさっきのジンメルのその式、まあ、ハヤトの言ってた式だよね、うん、で言うと、うん、確かにその人自身は、
うん、
偶然性っていうものがゼロであるっていう風に多分勘違いしてるんだよね。
勘違いしてる。うん。
で、ただ人命的に言うと、偶然性がゼロであるっていうのはもうその人の大いなる勘違いで、
うん。
その意味付けだよね。意味付けのとこが極端に多すぎるんですよ、あなたはと。
全部。そうね。うん。うん、
あなたの運命の域地を超えるように意味付けを全部しすぎてるでしょ、と。
そうです、そうです。
そこに気づけや、みたいな話ってことだね。
ね、
さっきの、
う
ん、例えばそのバンド組むのは誰でもよかった、
うん、
この人じゃなきゃダメだった、もしくは他にも候補がいたっていう時に、
うん、
やっぱりそのこれをその一般的な出来事、誰か人と出会うってことを一般的な出来事として捉えると、
うん、
この人じゃダメだったっていう、絶対この人っていうのは、うん、まあありえなくて、
世
の中にはね、こんなにこう、うん、人がいて、
うん、
もちろん自分の生活圏内にもある程度こう、この年齢の音楽やってる人は大体くんぐらいいて、という考えていくと、もちろん偶然、その例えば500分の1の確率だったかもしれないけれども、うん、
はいはい、
その500分の1の確率ってことは、その500、まあ、他の1に当たる可能性ってのは全然あったわけで、
うんうん、そうそうそう。
そこをその1分の1に勝手にするなよと。
うん、そうね。うん。
話だよね、そこは。
そう。やっぱりまあ、それを、まあ、ある種してもいいんだけど、やっぱりそれは、原理的には本当はできないことなんだよとか、それは、無茶を言ってるんだよっていうことは自覚しましょうねっていう話だし。
そうだね。さっきの構造的にっていう人命のね、構造的に無理っていうのは、
うん、
その運命、 これは絶対運命だって言ってる人は、さっきの500人。
うん。
例えば、500人全員に会った上で、この人しかいなかったみたいな錯覚に陥ってるけれども、
うん。
構造的にそれは無理だよと。全員と付き合った上で、この人が運命だったっていう、確認は不可能だから、
うん。
あらゆるものが運命と定義づけるのはさすがに無理あるよね。
そうです。そうです。うん。本当そんな感じ。ね。うんうん、それこそなんで501じゃなくて500と言えるのかっていう問題も出てくるだろうしとか。
うんうんうんうん。
ね。っていうふうに考えていくと、別にそう、良し悪しというよりは構造的に無理なんだと。
で、
逆に言うと、まあそれは、ジェメラはそこまで言ってないけれども、ある種、うん、だから、その、たまたまその500分の1だったけれども、だからこそそれを選んだか、これに対して自分の意思を持ってあなただと決めたっていうことに、ある種自分というか人間の自由というか、やっぱり価値観的なものっていうものがやっぱ含まれてくるよねっていうことは言えると思うんだよね。
はいはいはい。
で、逆にこれまで僕面白いなと思ったのが、まあ、その人間のいわゆる人生というか現実で、まあ、その偶然性はゼロにはならないんだけれども、そこに向き合って、実はそれを感情的に克服したのが、いわゆる芸術としての悲劇だっていうふうに言ってんだよね。
芸術としての何？
悲劇。悲劇っていわゆる劇だね。演劇の中でも喜劇、喜ぶ劇とさ、悲しむ劇で悲劇と喜劇ってあるじゃない？
はいはいはいはい。
その中の悲劇、悲しむ方が、その、いわゆるこの偶然性がゼロにならないっていうものを克服してるっていうふうに言ってんだよね。
そうなんだ。ほうほうほう。
そう。これどういうことかっていうと、要は悲劇の主人公、うん、まあその、シェイクスピアとかでもあるとは思うんだけど、なんかその、なんだろうな、親が子を殺すとか、子が親を殺すとか、
うんうん、
なんだろうな、まあそういうある種こう誰が聞いてもそれは辛いみたいな話ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
そうなった時に、その、まあ、悲劇の主人公でヒロインであれ、要は彼ら彼女らっていうのは、その辛いこととか、なんだろうな、めちゃめちゃ、なんだろうな、こう、聞くにも耐えないような出来事に陥るっていうのを、ある種もう定められてるというか、そういう人生の方向づけの中で生きてるよねっていう風にジーメルは言うんだよね。つまりもその主観、要は運命の構造で言うと主観っていうものがそもそももう悲劇に陥らざるを得ないような、そういうふうな生き方として描かれていると。
はいはいはいはい。
うん。で、そうなると、ある出来事っていうのは、ただ単純に辛いこと、要は母親が死んだみたいなことが考えた時に、それは辛いことじゃなくて、
うん、
この母親が死んだという出来事が彼の人生に同化して憑依して、もうその、うん、彼の人生をもうある種破滅し尽くすみたいな。
うん、うん、うん。
そういうふうに、出来事と主観を完全に同一化するっていうふうなことを、悲劇では描くことができるんだよね。
なるほど。まあ、ある意味神の視点というか。
そう、神の視点。そう。まあ、やっぱり物語だから。
うん、うん、うん。
で、いくと、そこにはもう偶然性とか曖昧性ではなくって、
うん、
もう冷徹なまでに人生が崩壊するっていう、まあ、それある種の、なんだろうな、もう、すがすがしさというか、必然的に破滅するみたいなことの、カタルシスってやっぱここにあるよね、と。
うん、うん、うん、うん。
ただその悲劇のヒロインとか主人公は、やっぱりたまたま辛い目にあっちゃダメだし、
うん、うん、うん。
たまたま助けられるってこともになっちゃダメなんだよね。要は必然的に助けられるんだけど、それも悲劇の一環であるっていう風に、なんだろうな、こう、徹底されてるみたいな。
なるほど、なるほど。
そう。かも要は、誰かに、なんだろう、例えば親の両親の死っていうものが、その人の人生を覆い尽くして、自分はもう両親の死と共に生きてるみたいな、
まあ、
そういうことを描ききるっていうのが悲劇だから。
はあ、はいはい。
そう。他には偶然性がないし、そもそも偶然性がゼロじゃないと、悲劇っていうのは起こらないんだ、起こらないというか、表現できないんだっていうふうな感じで喋ってるんだよね。喋るというか書いてるんだよね。
面白いね。はいはい。うん、まあだからこそエンタメ足りうるって話なんだね。
そう、エンタメ足りうる。そう。そうなんです。まあね、こんな風にやっぱ芸術の話とかも拾いながら、その運命とは何かとか、その偶然性っていうものと、その運命っていうものの関係性っていうのを書いてるとか、やっぱめちゃめちゃ面白いなって思ってるんだけど。
うんうんうんうんうん。
そう、なんかね、 最後の方でね、あえて改めてこのまとめてるんですけど、運命っていうものはね、こういうふうに言ってんだよね。
うん。
ちょっと読むんだけど、その、まあ、要するに運命っていうものは、まあ、一方の主観っていうカテゴリーが、まあ、もう一方の出来事っていう、まあ、あるいは自然だね、これは。
うん、
っていうカテゴリーがあったときに、それをある種同一化して意味付けして、その主観とか自分の方に取り込んでいくっていうやっぱ関係の中に成立していきますと。これは繰り返しの話だね。
はいはいはいはい。
で、そしてその出来事っていう方がないっていうものは、神様の持つ運命性を運命っていうものがないっていうふうなことを示してるし、
うん、
主観っていうものがないっていうのは動物の持つ運命性というものを表していて、その人間の存在のあり方っていうのとか、あるいはその活動範囲っていうものは、この両極端の間に接してあるっていうふうに言うんだよね。
接してるんだ。ほうほうほう。
接しているから、つまり人間っていうものは運命っていう観点においては、動物にもなれるし、神にもなれると。でも動物のようにある種主観っていうものを完全に放棄して、もう出来事に流され尽くすみたいな生き方っていうのもなくはないし。あるいは神みたいに、もう、ある種も全てもの出来事に超然として、もう自分は自分で、あれ出来事は俺のものだというふうに言ってしまうことも別にできなくはないと。ただその間の中で、まあ、その、ある種なんだろうな、自分がどこにいるかとか、どういうふうに、そのなんだろう、生きていくかっていうことなんだよって話をするんだけど、でもね、これが最後面白いのが、一番最後、この今回お伝えした、その、なんだっけ、運命の問題っていう言葉、文章の締めくくりの言葉がこんな感じで、その、我々人間っていうのは一定の限界を感じるんだけれども、それにもかかわらず、性、人間の性っていうものは、これらの限界の両端を超えて羽ばたくんだと。で、自己の限界を超えている一切のものをすら自分のうちに含んでいるということが、性の最も包括的な意味であると言えるかもしれないっていうふうに言ってんだよね。
ほうほうほうほうほうほう。
やっぱりさっき、神とか動物でもなれる。それが限界だっていうふうに言ったんだけど、人間っていうのは動物以下にも神以上にもなれるかもしれない、そういう存在なんだっていうふうに、ジンメル様言ってんだよね。
なんでだ、すごいね。へ
ー。すごいでしょ、
だ
からその運命の構造を考えると、神と動物っていう両極端が生まれるはずなんだけど、でも人間のもしかしたら自由とか、これはまあジンメル様が言ってることではないけれども、まあもしかしたら自由とか、あるいはその意味付けしていくっていう力とか、逆に言うと、その両方にもなれないがゆえに両方を超えていけるみたいな、そういうふうな可能性っていうものを、やっぱジンメルさんは捉えてんだよね。
なるほど。はいはいはいはい。
だからここまで来ると、やっぱ何がいいとかって一言では言えなくって、要は動物はダメだから神に近づきましょうとか、でも神も行き過ぎちゃうとダメだから人間は人間の分をわきまえましょうとか、そういうような話じゃなくって。やっぱりもう自分の主観と世の中っていうものがあった時にどう生きていきます、どう生きていきますかっていう、本当にそのぐらいのなんか根底的な問いになってくるんだよね。はい。
そうだね。まあある意味そうだよね。その人間が作ったその人工 AI が人間を超えるじゃないけれども、
はいはい。
その神がね、全部その出来事っていうものも、すべて主観の中で生きていて運命っていうものがない。とすると、
はいはい、
それはそれでこの、なんだろうな、運命っていうものを、その驚きを持ってる人間で、確かにそれを超える可能性があるって言われると、それもなんか分かる気がするよね。だからこそ超えられるもの。だからこそ神が作ったその世界だったり、その必然っていうものの、外にさらに新しい必然なのか偶然を作る可能性があるってい う、
ね、
あの恐ろしい存在でもね、その視点からいくとね。
そうです、そうです。
まあ逆も確かにっていうね、その動物、まあちょっと動物がね、どう捉えるかっていうのは今回は一旦置いておいて、
そうだね、
そのある意味動物以下にもなれる、虫けら以下にもなれる、微生物以下にも人間なれるみたいな。はいはい、
そうです、そうです。
まあ上を見ても上というかね。
うん。
その限界を超えるみたいな いやー、ジムル何者なんだ、この人は。
ジムルさんね、本来的には社会学者でもあって、要はその人と人が、要は相互作用したときに、その社会というものとか、そういう共同体がどんな風に考えられるかみたいな、結構そっちがね、専門というか、扱えることが多いらしいんだよね。
なるほど、なるほど。
うん、でやっぱり多分その根底にはこういうなん人間理解というか、そもそも人間とはどういう存在かというところがあったんだろうなと思うんだよね。うん、
いやーすごいね。確かにこの動物、うん、動物神チャートみたいなのの間のどこにね自分はいるのだろうかみたいなことで想像したこともないけど、すごくね、
そうなのよ、
うん、俯瞰でというか、数値化できそうで、怖、ね、怖面白い。
そうそうそう。ね。やっぱ構造って実は言ったけど、やっぱりそういう風にこう捉えられるよねっていう話もあるし、
うん、
やっぱそのさ、まあ、ゲームとかだとね、よくありがちなんですよ。神を超える。やっぱ、最近奥さんがTales of Destiny 2っていう昔のゲームやってるんですけど。
懐かしい。うん、面白い、ね。
懐かしい。多分やったことない方の方が多いと思うんですけど、ネタバレなん、まあ多分ネタバレしてもいいと思っているんだけれども、うん、ではラスボスは神様なんだよね、その世界における。で、その神様が、神を否定するというのかと、要は人間ごときが、その神が作った秩序っていうのを壊すのかみたいな話をして、
うん、
でもそのカエルっていう男の子の主人公が、まあ、俺らはそんな秩序とかじゃなくて、なんだろうな、自分たち作っていくんだ的なね、のことをやり取りしながら、まあ、倒していくっていう風なラストになるんですけど、うん。まあ、そんな感じで、やっぱりその神を超えるとか、やっぱ神の秩序の中で生きるのがいいのかどうかっていうのは、やっぱりこのストーリーとか物語的には、すごくあるというか、やっぱり何かを考えさせる、やっぱり場面だと思うんだよね。
なるほどね。ジンメル読んで作ったのかな、うん、ディスティニー、Tales of Destiny 2は。
ジンメルだけではないと思うけどね。
うん
うん、やっぱり、いわゆるその、なんだろうな、どうしても物語、SF とかでもさ、やっぱり神が支配するかってなると、ちょっとディストピア的というかさ、やっぱりこうね、人間の可能性が失われてるみたいに、まあ、ある種そういう文脈で言われがちだとは思うんだけども、それも一つはちょっとパターンだとは思うんだけれども、やっぱりそういう風な発想って、このジンメルさんからも引き出せるし、運命を演出するっていうのができて、
うんうんうんうん、
やっぱ偶然っぽく見せたら運命っぽくなるわけじゃない。うん。なんかこれ詐欺とかでよくあるんだけど、
うん、
なんだったかな。なんだっけ。なんかとにかくランダムに電話をかけまくって、
うん。
で、なんだろうな。例えばその、この番号の人に商品当てます。で、あなたがたまたまその番号でしたみたいな話がある、そういうことがあるんだって。
うんうんうん、うん。
でもまあ、あなたの電話番号が、いわゆるくじ引きの検証の番号みたいになって、
うんうんうん、
そこに当選したから、こういう風なものをあげたいので、振り込んでくださいみたいなね。
うんうんうん、
それって明らかに話だけ来る怪しいんだけど、でも、本当に偶然抽選の結果、あなたの番号が選ばれたんですって言われちゃうと、
うんうんうん、
要は、そのラッキーが起きるってことは、そういういいこと、要は、なんか物がもらえるとか、景品がもらえるっていうことが起きても、なんだろうな、釣り合うかもしれないみたいな風に人間は思っちゃうんだよね。
はいはいはいはい。
うん。まあ、それをある種運命を演出するみたいな言い方をちょっと今僕はしたんだけど。
うんうんうんうん
うん。っていう風に悪いことに使われちゃうこともあるよねと。
なるほどなるほど。はいはい、はい。
っていうふうなぐらい、やっぱりこの僕らがやっぱりこう運命とか偶然とか、そのいわゆる物事の起きやすさ、みたいなことに、やっぱり意味付けをしちゃってるっていう話だと思うんだよね。
うんうんうん。なるほどなるほど。
うん。はい。なので、ちょっと今回までね、その偶然と運命と見てきたんですけれども、まさに今言ったような、その、どのぐらい意味付けするかとか、どのぐらいレアだと見積もるかみたいな話って、
うん。
これ第1回でお伝えした確率の話なんですよね。
はいはいはいはい。
兄貴もさっき言ってくれたじゃん、500分の1の確率って言った時に、それって多いの少ないのとかさ、
うん、
どのぐらいあることなのないことなのって、やっぱり僕らは実は感覚的に分かってないんだよね。
ああ、感覚的に分かってないんだね。
そう、実は分かってないんだよね。
ほ
う
ほ
う、
分かってるつもりってことかな、逆に言うと。
分かってるつもりになっちゃってる。うん。
うんうんうん、
さっき言ったと、さっきじゃない、ごめん、第1回の時に言った通り、要はじゃあ、例えば、あの、ガチャを、例えば僕引くって言ってたと思うんですか、スマートフォンのアプリゲームのね。ガチャを引くって言ってたと思うんですけど、例えば、スーパーレアの確率が 3% のガチャがありますと。これ何回引いたら出てくんのみたいな話した時に、
うん、
考えたら33回かな、要は30回くらい引いたら1回出てくんのかなみたいな感覚で思うじゃない。
思わない。
思わないじゃん。兄貴なんかどんな風に思う？
それってなんか、うん、300回ぐらいじゃない多分。まあ必要そうだけどな。
はいはいはい。で、これですね、計算すると、だいたい、95回回すと、95% の確率で当たります。
へぇ、そうなんだ。もうじゃあ、300はちょっと、あ、ね、やっぱ分かってないんだね。
う
ん、少なく見積もり
すぎる。そう、うん、そう、そうだね。あるし、当たらないと思いすぎてる。
思いすぎ。
思いすぎ。じゃ逆に、30回引く、仮にね、と、どのぐらい当たりますかっていうと、6割の確率で当たりますと。つまり、逆に言うと、30回引いても4割の人は当たらないってことなんだよね。なんか10人もし、全員同じようなガチャを回したとして、6人は当たるかもしれないけど、4人は外れてる。つまり、ほぼ半々じゃん、6対4って。ことは半分ぐらいの確率では当たんないんだよね、30回引いても。みたいな感じで、要は、確率ってやっぱすごく、なんだろうな、多く見積もったり、少なく見積もったり、すごく稀な出来事を、要は宝くじみたいに、すごい本当人生で一回当たるか当たらないかみたいなことを当たると思うこともあれば、絶対当たんない、例えば、なんだろうな、それこそさっき言った、そう言ったら、石につまずいて転ぶかもしれない、みたいな、まあ、確率を恐れて外出できないとかっていう人ももちろん世の中にいるわけだよね。それは別に確率が、まあ、その話で確率の話はちょっとまた違うんだけれども、あれそういうふうに確率っていうものを正しく知らないとか、実は分かってないがゆえに、なんか僕らってそういう物事の意味付けは間違っちゃってんじゃないか、みたいな。
うわあ、もう間違ってるもんな。300回
つっちゃったもんな。そうね。そう。まあ、みたいなことを思ったっていうのがあるので、その、第1回の時に言った確率と哲学っていう本がまさに今手元にあるので、まあ、それは元に確率って何ってい
う
話をしながら、今みたいなことをお話ししていくと、この偶然と運命と確率っていうものが繋がって、なんか綺麗に収まるんじゃなかろうかと。
はいはいはい。
はい。まあ、そんな風な話ですね。
わー、なるほど。確かにここまででね、運命イコールその、うん、なんだっけ、出来事マイナス、まあ、はい、偶然過去確率だよね。今の話で言うと。
はい、そうだね。
プラス意味と。
う
ん、そう
です。
いう話で言うと、確かにその偶然確率か。
うん。
性をどう捉えるかっていう話は、はい、確かにちゃんとしてないから。
はい。
逆に言うとそうだね。そこをちゃんと、感情できないと。
うん。
おかしなことなのもんね。やっぱさっきの、じゃあ100分の3みたいな確率があったときに、
うん。
まあ300円ぐらいのと当たんないだろうから、で、ガチャ1回100円としても、そうすると3万円。うん、じゃあ今回は見送るか、みたいな。
はいはいはい。
本当は1万円ぐらいで、だったら欲しいと思ってるのに、3万ぐらいを想定してミスミス逃す、みたいな。
う
ん
そうだね。
それはなんか本当
に
自分がそれを欲しいと思ってたら損でしかないというか。う
ん、その通りですね。うん。
っていう、その、なんだろうな。残念なことが結構起こってるよと。
そうです。そうです。逆もしっかり、うん、3000円ぐらいできると思ったら1万もかかって嘘じゃんみたいなことも、まあ起きますよねというふうな話だね。
へぇ、ああ、楽しみだな。そこ、ちょっとそうだね。
はい。
センスがないってことが分かったんで、ぜひそこは聞いておきたいな、次回。
確かに。今、自分ごと化したね、兄貴の中で。
した、うん。
そうなんです。はい。やっぱ意外とね、これってね、分かんないんで、
うん、
はい。ことを次回お話ししていって、
うん、
まあ、おそらく偶然会はこんな感じかなと、次回か次次回かぐらいで終わろうかなと思ってます、というような感じですね。
わかりました。ちょっと一刻も早く、そうね、ちょっと自分の人生の、はい、運命を正しく把握するために、
そうですね。
一刻も早く確率の話を聞かないといけないんで、
はい、
ちょっと次回ですね。
はい、次回
ですね。早く、はい、聞いてみたいと思いますんで、はい、まあ、楽しむというか、ちょっとちゃんとやっていきたいと思います。
はい、学ぶになったね、急にね。
はい。 では次回も引き続き楽しんでいきたいと思います。では引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。